本日の聖書の箇所はルカの福音書20章の19節から26節です。新約聖書第2版をお持ちの方は145ページ、第3版をお持ちの方は158ページです。ルカの福音書20章19節から26節。律法学者、祭司長たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気づいたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を恐れた。さて、機会を狙っていた彼らは義人を装った患者を送り、イエスの言葉を取り上げて、総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと図った。その患者たちはイエスに質問して言った。先生、私たちはあなたがお話になりお教えになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで、私たちがカイザルに税金を納めることは律法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。すると彼らに言われた。ではカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らは民衆の前でイエスの言葉尻をつかむことができず、お答えに驚嘆して黙ってしまった。神のものは神に返しなさいと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今御前に招かれ、あなたの御言葉を待ち望んでおります。主ご自身があなたの民たちを帰り見てくださり、今一人一人の心の内にあるものをご覧になってください。あなたの御言葉をもって励まし、また御言葉の光をもってもって私たちの歩むべき道を照らしてくださいますよ。御手に委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所でイエス様は神のものは神に返しなさいと語っておられます。まあ、どこかで以前も聞いたこともある御言葉ではないだろうかと思います。まあ、このように問いかけられますと、皆さんも今心の中で考えていらっしゃるかもしれません。一体何を返したらよいんだろうか、自分は返すべきものをきちんと返していたんだろうか、まあ、そんなふうにして少し不安になっている方もあるかもしれません。神のものとは一体何であるのか、それを返すということは一体どういうことであるのか、これから見てまいります。律法学者や祭司長たちは、今このイエス様のやっていることを見まして腹を立てております。まあ、イエス様は神殿の中に入ってきまして、商売をしている人たちを追い出しまして、そしてその神殿の真ん中に腰を据えて人々を教えています。それもこの祭司長たちが腹を立てるような、あるいは恥をかかせられているかと思われるような、そういう話をするわけですので、もうこのイエスを殺さなければならないと思っております。けれども今は手を出すことができません。というのは、人々はこのイエス様に大きな期待を寄せております。それでどうしたかと言いますと、この祭司長たちは 今日の聖書の箇所で患者っていう言葉ですね、患者を送ったと書いてあります。で、今もう日本でこの患者っていう言葉ほとんど使わなくなっているので、患者って一体何だ、間のものって書いてあるけど何だと思うかもしれませんが、要はですね、一言で言えばスパイですね、スパイを送ったということです。で、スパイというのは皆さんも分かるかと思うんですが、自分の身分を隠しています。そして自分は敵の側から送られてきたものですね。でも、私はあなたたちの味方ですよ、あなた方のために一生懸命働きますという、こう、良い人を装っているんですけれども、裏では家に帰って、誰にも見られないところでは、その敵から送られてき、送られたものですから、この今いる人たちのことをの反対のことをしている、味方ですよと言いながら実は恨みっているという、そういう人たちのことをスパイと言います。で、この送られてきたスパイは21節でこんなふうに、イエス様に質問をいたします。先生、私たちはあなたがお話になりお教えになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。まずここで止めますけれども、これはこんなふうに、なんかイエス様あなたは素晴らしい人ですねとこう言っているようですが、もちろんこれは、嘘であります。嘘っていうのはつまり心の中ではそんなことは思っていない、反対のことを言っているんですね。自分の心の中にあるものとは反対のことを言っております。これを偽人を装ってと書いてあるんですね。嘘をついているという、このようにしてまるで私はイエス様の味方ですよというようなふりをしながら、次にこのズバリとっていうんでしょうか、質問をしていきます。それが22節です。ところで私たちがカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。これはイエス様を殺す口実を見つけるための質問であります。イエス様を殺すためにという質問したのに、どうしてここで税金の話が出てくるのかということで、皆さんはちょっと分かりにくいと思いますので説明が必要です。このスパイはどっちでしょうか、立法にかなっているんですか、かなっていないんですか、イエスかノーか、どっちかで答えなさいという、こういうの二者択一問題と言っておりますが、そういう質問をしております。イエス様は、イエスかノーか、どっちかで答えなきゃいけないという、質問の仕方をしました。じゃあ、イエスと答えたらどうなるか、ノーと答えたらどうなるか、そういうふう、それを、見たいと思うんですが、もし、ローマ帝国に税金を納めるべきである。納めることは立法にかなっているんですよと答えたらどうなるかですね。この今このイエス様とスパイとの間でやり取りをしておりますけれども、その周りにはいっぱい人がいます。これは神殿の中ですから周りには人がいるんです。で、この周りにいる人たちはイエス様の言葉を聞こうとしてやってきた人たちです。そして、ただ聞くだけではなく、イエス様は必ずこのローマ帝国をに今支配されているイスラエルだけれども、このローマ軍を追い出してくれるに違いない。もうすぐイスラエルに革命を起こしてくれるに違いないという期待を寄せて集まってきている人たちです。もしイエス様がそういう革命を起こしてくれたなら、今は私たちはなんか苦しい生活、もう未来がないような生活だけれども、輝かしい未来をこのイエス様は自分たちに与えてくれるに違いないと思っております。ですから、周りの人たちはイエス様がどう答えるか、やっぱり注目しています。どういう答えを期待するでしょうか、イエス様に対して。税金は納めるべきである、納めるべきでない、どっちかって言われたときに、人々は、 イエス様こっちに答えてくれという期待をするわけですね。ローマ帝国は憎い敵、自分たち の敵でありますから、敵のために税金を納めるなんてとんでもないと思っておりますので、人々が心の中に思っているのは税金は納めるべきでないと思っています。ですからイエス様はそう答えてほしいとこう期待をしながらこう見ています。じゃあイエス様が人々の期待を背負って、いや税金は納めるべきではありませんと答えたならどうなるか。このスパイたち、やったと思うわけですね。得意にあるこの答えを待ってましたっていうんですね。なぜかと言いますと、何お前はローマ帝国に税金を納めるなと人々を指導している、お前はローマ帝国に歯向かっている、反乱を起こそうとしている、自分を王様にしようとしているという口実をつかむことができるわけです。そうやってローマ帝国に告発して裁判にかけて殺すことができる、そういう段取りなんですね。納めるべきでないと答えたならばそうなります。じゃあ反対にですね、納めるべきですと答えたらどうか。まあ今度は民衆の方が黙っていないわけですね。なんだお前は、お前に期待をかけてきたのにお前はローマ帝国の言いなりになるのか、ローマ帝国の犬だったのかというふうになるわけで、今度はイエス様を裏切り者だと叫び始めてイエス様を殺していくということになります。どちらイエスかノーかどっちに答えたとしても、イエス様はどちらも良いことがない、全部悪い方向になっていく、窮地に追い込まれていく仕掛けになっております。まあスパイたちもいろいろ考えてこういう質問を持ってきました。でイエス様はどうしたか、もう最初からこのスパイたちの魂胆を見抜いております。スパイたちがここに置いた土俵って言いますね、土俵ってスポーツ相撲の土俵ってあるんですね。さあここで戦いましょうって言ってドーンと質問を出して、この土俵を設定したんですけれども、イエス様はその土俵には乗らないんです。乗ったって意味がないので、イエス様は別の土俵を用意して、さあこれでやりましょうっていうふうに逆にこう切り返していきます。イエス様はこのように言いました。24節、デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか、誰の命ですかと、質問しております。でデナリ銀貨って何か、もう2000年前のお金のことでありまして、私たちは全くわからないことでありますが、というので皆さんの修法のアウトラインのところに写真というかこのデナリ銀貨をの写真を載せております。デナリ銀貨でとどれぐらいの価値があるかといいますと、当時1デナリというのが、労働者の1日分の賃金に相当したといいますので、日本の今の通貨で言えば1万円札ぐらいに相当するのかですね、そのぐらいの価値だったと思うんですけれども、これをこれはローマ帝国が発行したお金であります。で写真でも分かりますように、表面にはローマ皇帝の顔が彫られておりまして、その周りに何か文字があるのが見えると思うんですが、これがローマ皇帝の名前が彫られております。左側にカエサル、シーザーという呼び方もありますがカエサル、そして右側の方には多分アウグストゥスと多分書いてると思いますが、皇帝の肖像と名前が彫られています。で、人々は人々このスパイたちはこのイエス様の質問で、これは誰の肖像ですか、誰の命ですかという質問されましたので、それを見たらちゃんとカイザルって書いてありますから、はいカイザルのですって答えました。でそれに対してイエス様はカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい と言われました。これを聞いてスパイたちは何も言えなくなって黙り込みました。さて皆さん、これのやり取りどう思うでしょうか。イエス様のこの、これは誰の肖像ですか、誰の命ですかと言ってカイザルのですと答えたら、カイザルのものはカイザルに返しなさいと言った。どう思いますか。まあ、なんとなくこういう意外な方向にこう展開していって、ポカンと最初してですね、いやすごい質問、そしてすごい答え方だとこう思うのではないかと思うんです。まさかこんな風にですね、税金の話からこの銀貨を持ち出してきて、ここにちゃんと名前と肖像があるんだから、その人に返すべきですよっていうふうに持っていて、イエス様のやり方、まあ誰もこんなやり方ができるなんて想像できない。日本の昔話に一休さんっていうのがありまして、一休さんっていうのは仏教のお坊さんですけれども、非常に頭がよくって、みんなが考えつかない質問をしたり答えをするということで有名な、まあ、昔話に出てきますけれども、まるで一休さんのようなやり取りに聞こえるんですね。しかしイエス様はこのスパイたちをやり込めるため、こんな、トンチっていう、日本語でトンチって言いますけれども、知恵を働かせて、あ、そうだ、これでどうですか、こういう、カイザルのがあるんだ、カイザルに返すべきですよという、そういうやり方を見て、あ、これはスパイをやり込めるための知恵だった、あ、すごいな、ということで終わるのか。イエス様は神の子であります。神様が語られる言葉でありますから、単なるスパイをやり込めるための言葉でないはずです。すべての言葉の中に深い意味があるはずです。じゃあどんな意味がここにあるのか考えてまいります。ヒントはイエス様の言葉自身にあります。イエス様はこう言われました。これは誰の肖像ですか、誰の命ですか。でここで命ってこと、言葉がまた出てきてありますね。この命って言葉も普段はあまり使わないですね。昨日たまたま NHK のニュースを見ていたら、この命っていう言葉が出てきたんですね。おやっと参りましたが、どこで出てきたかというと、最近金属の銅というのがあるんですね。その価格が非常に高くなったので、あちこちでその銅製品が盗まれているというそういうニュースでした。で、何が盗まれるかというといろいろあるんですが、その一つに橋がありますね。道路の橋がありますけれども、その橋のところに名前があるんですね。ここはなんとか橋ですよってい こう名前が彫られているプレートがある。あれが銅でできてるんですね。それでそのプレートが盗まれる、いっぱい盗まれてしまうというそういうニュースでありました。で、そのプレートのことを何というかっていうと、日本語では名の板と書いて名板というんですね。名板、そういうところで出てきましたけれども、名というのはじゃあどういう、もうちょっと説明が必要かもしれませんね。多分骨董品とかですね、美術品に興味あるのある方はもう名って言ったらいつも出てくる言葉だと思います。例えば美術品、ここに何か器があるとか、あるいは絵があるとか、そういう作品ですね、彫像でも何でもいいんですが、これが誰の作品であるのかっていうことを証明したっていうんでしょうかね、証明する書き物が、そういう説明書があるんだそうですけれども、それを名というんだそうですね。例えば骨董品屋さんに行きますと、日本刀っていうのを置いてあったり、日本刀っていうのはあまりそれは売り買いは多分許可がないとできないはずなんですが、この日本刀が誰の作品であるのか、 その命はどこにちゃんとあるんですかどうですか、そういうのがあるんだそうですが、この命があるかないかで美術品の価値が全く違ってくるんだそうです、これが命というのものの説明ですけれども、デナリ銀貨にはカイザルの肖像、まあ、写真で見た通りちゃんと肖像があって、名が、つまりこれはカイザルっていう名前が書いてあります。ですからこれはカイザルに返しなさい。そこまでですね。そしてイエス様が続けたのは、そして神のものは神に返しなさいということです。デナリ銀貨にはカイザルの肖像と名があるので、であればカイザルに返すべきですと同じその語り方で、神様のものには神様の肖像と銘があるのだから、あなた方はそれを神様に返さなくてはいけませんよという内容です。神のものは神に返しなさいというんですから、逆に言えばイエス様の目から見ますと、このスパイたちは神のものを返していない、返すべきなのに返していないんだよと指摘していることになります。一体何を返さなくちゃいけないんだ、神のものとは一体何だろうか。このデナリ銀貨のことから分かることは、神様のものであるならば神必ずそれは神様の肖像があるはずです。そして神様のものであるなら必ず神の命がそこに記されているはずです。それがヒントです。それをこのスパイたちは返していないんだよって言ってる。一体なんだ、そんなものがあるんだろうか。神様の肖像が彫られていて、神様の命が記されている。そういうものをこのスパイたちは返していないって言ってるんだけども、一体どこに隠して返していないんだろうか。それを今度は見てまいります。まあ、皆さんも一体何なんだろうと思うかもしれません。でまず、まあ、2つあるわけですね。肖像が彫られていて、そして銘が記されている、この2つが必ずあるんです。でまず1つ目、肖像の方から見ていきます。神の肖像になります。でこの、肖像ってここでは訳しておりますが、他の箇所では形という訳もされることです。形ですね。つまり、まあ、言い直せば神の形ということになります。それで、神の形、あ、ピンときた、あれは創世記の一章にあったぞ、神は人をご自身の形に創造された、あ、神は人をご自身の形に創造された、私たちは神の形に似せられて作られている、それが私たちのこの、体であると、まあ、創世記の一章27節で言っています。けれどもそれではちょっとここは分かりにくいですね。確かに神の形に似せて私たちは作られていますけれども、もっとズバリ分かる箇所がありますので、それを挙げますと、皆さんの修法のアウトラインにも記しました、コロサイ人への手紙の一章15節であります。1章15節のそこの箇所をお読みいたします。アウトラインの真ん中ぐらいになります。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものよりも先に生まれた方ですとはですね、巫女は、巫女というのはこれイエス・キリストですが、イエス・キリストは見えない神の形であるというパウロが書いてますね。この形、これが肖像という言葉と同じ言葉です。ということはどうなるか。神の肖像、神の形 実はそれはイエス・キリストを指している可能性が出てまいりました。この際の言葉から言うと、そういうつながりが可能性として考えられます。じゃあ本当にそうなのかどうか、それをもう少し裏付けなければなりません。もし本当にこの神の形というのが、あるいは神の肖像というのが、ここでイエス・キリストのことを指しているというんであれば、もう一つ見なきゃいけませんですね。神の面、それもイエス様に関係しているはずになるんです。本当に神の面というのがイエス・キリストと関係しているかどうか、次にそのことを確かめます。実は調べてみます、まあ、私も驚いたというかちょっとびっくりしたんですけれども、この、名という訳しているこの言葉ですが、聖書の中ではほとんど使われないですね。ほとんど使われない非常に特殊な言葉があります。どこで出てくるかといいますと、もちろんこのルカのここですね、ともう一箇所、同じルカの、これも皆さんの手法に抜き書きしました、ルカの福音書の23章38節というところに出てくるんです。この場面もわかると思いますね。イエス様が十字架にかけられている時です。その十字架の上にはこういうものがあったと書いてある。読みますと、これはユダヤ人の王と書かれた札もイエスの頭上に掲げてあった。この札と訳していること、札、これがこの名と同じ言葉であります。新約聖書の中で出てくるのはこのイエス様が誰の名ですかと質問したときと、この十字架の上に掲げられていた札ですよというところのこの2箇所しかないんです。こうして見ますと、神の肖像、そして神の面、これはどちらもイエス・キリストを指していることになります。もちろんこの今の20章25節のところで神の名がどこに記されているのか、このところでわからないんですけども、十字架の場面に行って初めて分かっていくんです。イエス様の肖像、それは神の形であった。イエス様の名、それはどこに記されていたのか、それは十字架の上に記されていたんです。誰の目にもはっきりと見える、そして誰もが当時読める言葉に書いてありました。神のものは神に返しなさいとはどういうこと。神のものというのは実はこのイエス様ご自身を指しております。じゃあイエス様ご自身、イエス様がであるというなら、それを返すということはどういうことなのか、それを最後に見てまいります。皆さんこの箇所を最初に読んだときに、神のものは神に返しなさいというふうに言われたときに、多分漠然と思ったと思うんですね。まあ、少し信仰生活が長い方であれば、私たちは全部神様からいただいているんだ、それは全部自分のものではなかった、私は裸で生まれてきたんだ、自分のが今持っているものは全て神様からいただいたものであるので、それを神様にお返しするということなんだろうか。でも具体的にもうちょっと考えて、それを返していった時、何を返せばいいんだ。お金を返す、つまり献金しなさいという意味だろうか、あるいは 自分のあなたの時間を返しなさいって言うんだろうか、あるいは自分の命を返しなさいって言うんだろうか、いろんなこう返しなさいって言った時に具体的にこうあれかなこれかなとこう考えていくんだけれども、でも嫌だなと思う箇所なんですね。自分の命返しなさいなんて言われてもですね、私ちょっとそれは待ってくださいって言いたくなる。あるいは返しなさいって言ったけど全部取られちゃったら生活できません、私嫌だとこう思ったりする。返しなさいと言われたけれども返したくない、嫌だなとこう否定的に感じる方もいたと思います。で前回の箇所でイエス様が一つの例え話を語ったところを言いました。ブドウ園の主人が、まあ、何度もしもべを送ったんだけれども、そのブドウ園を委ねられた農夫たちは、しもべたちを叩きのめして返してしまった。で、最後に困ったこの主人は、そうだ、愛する一人息子をあの人たちのところに送ったならば、敬ってくれるに違いないと思って、その一人息子を送るんですが、農夫たちは相談をいたしました。そうだ、あれは主人の跡取りである。あれを殺そうではないか。そうすれば、このブドウ園の財産、全部こちらのものになる。と相談をいたしまして、この一人息子をブドウ園の外に追い出し、殺してしまった。まあ、そういう例え話です。このブドウ園はもともと主人のものであります。その主人のものを横取りして自分たちのものにするために一人息子を殺す。まあこれ誰が聞いてもですね、いつの時代、どの国でも、どの文化の中でもこんな話を聞いたらこんなひどい話ないだろうと思うくらいのひどい話です。この農夫たち、誰のことか、まあ、具体的に言いますと、この律法学者、祭司長、そして今送られてきたスパイたちを指しております。この人たちは神のものであるものを横取りしようとしています。まあ、一番近いところで言えばこの神殿であります。神殿を管理しているのはこの祭司長たちです。その中へイエス様が来られました。何やってんだお前は、勝手なことしてと腹を立てております。このイエス様のやっていることに腹を立てまして、このイエス様を殺そうとしております。でも神殿はそもそも誰のものであったか、神様のものであります。そしてこの神殿というのは、実は、まあ、今はこの建物のことを指しておりますけれども、神殿というのはイエス様の体を指して今度は言われていくんですけれども、この神殿を独り占めしようとしている。自分たちのものじゃない。神様のもの、イエス様のものであるものを横取りしようとする。絶対に返すものか。お前のものには、いや、お前には絶対やらない。と言い張って、そのためには自分たちは正しい人間ですよというふりをしてイエス様を罠にかけて十字架に追いやって殺していく。本来神様のものであったそのブドウ園を横取りして返さない。神のものは神に返しなさいとイエス様が言われているのはそのようなことであります。あなた方は神殿を横取りしようとしている。神殿の主人である、その主人の一人息子であるイエス様が来られたんです。イエス様こそがこの神殿の所有者であるのに、 このイエス様を殺して横取り神としております。神のものは神に返しなさいというのは、そのような祭司長たち、このスパイたちの心を見抜いて言われた言葉です。さて、ここに書かれていること、人ごとではありません。私たちはどうなんだろうかと問いかけられていきます。私たちは神様のものを神に返したのでしょうか。いや、前回もやりましたが、この律法学者、祭司長たち、そしてこのスパイ、イエス様を十字架に追いやって殺そうとしておりますけれども、私たちも同じじゃなかったか。このブドウ園は素晴らしいブドウ園だ。ああ、神様のものだって言ってるけど、そんなの知らない。これを私のものにしたい。絶対に神様に渡したくないと言い張っていた。いや、そんなひどい人間じゃありませんよ、私はと思うかもしれません。そんな人のものを横取りするような私は人間じゃないと多くの人は言います。私は法律を守っています、税金を払っています、きちんと働いてちゃんと生活しています。私は悪い人間じゃありませんよ、常識をわきまえた一人の市民ですと口で言っております。そのようなふりをしておりますけれども、心の中はどうなんでしょう。口で言っているのとは正反対のことを心の中で思っております。私は良い人間だって言いながら、心の中ではあんなやつ死んでしまえ、なんだこいつはひどいやつだと言って人を憎んで、このスパイたち、なんとまあ嫌な人たちなんだろう、なんでこんな悪いことをするんだろうかと思うかもしれませんが、やっているのは私たちですよ。義人を装ってとありますが、正しい人間を装って私たちは生活しています。けれども心の中では正反対のことを考え、人ごとではなかった。イエス様はそんな私たちに言われます。神のものは神に返しなさい。でも返せるんでしょうか。もう手遅れではないでしょうか。だってイエス様はすでに十字架に追いやられて殺されてしまったんです。私たちはこのイエス様を十字架に追いやってしまったんです。正しい人間です、私は良い人間ですと言って心の中でイエス様を憎んでイエス様を殺しました。もうイエス様を殺してしまったのですから手遅れではないか。でももし手遅れだというんであれば、誰一人救われる者はいなかったでしょう。イエス様の救いには手遅れということはありません。どうやって救われていくか。一人息子、父なる神様の一人息子を十字架で殺してしまった私たちはどのようにして救われていくんでしょうか。神様のものを返しなさいと言われても私たちはもう返せません。でも一つだけ私たちができることがあります。私は神様のブドウ園を独り占めしようと思っていた。ブドウ園を手に入れるためにイエス様を十字架に追いやってしまった。イエス様が十字架に吊るされて苦しんでいるとき、私たちは周りにいて、 やったこれで全ては自分のものになると喜んでいた。そういうものでした。普段の生活では人殺しなんてとんでもない、なんてひどいこと、私はそんなことはしませんよと口で言いながら、心の中では神様を殺していっていた。平気でやって喜んでいた。私はそういう人間ですと告白できたなら、イエス様はそれを喜んで受け取ってくださる方なんです。神様のものを神に返しなさい。私たちが返すのは一つだけです。私たちはこの神様を殺してしまったものですよ。取り返しのできないことをしてしまったものです。表向きは良い人だというふうに振る舞っているけれど、心の中はぐじゃぐじゃです。身近なものを殺し、憎み、あいつなんかいないくなると叫び、あの人の持っている、この人の持っている、私のものにしたい。と狙っている、そういうものだ。正しい人間でも何でもない、私はなんてひどい人間なんだろう、良い人間になりたいけれどもできない、憎んじゃならないと知っているけど憎んでしまう、殺しちゃいけないと言われているけれど何度も殺してしまう、私はそういう人間ですと悲しむことができた。イエス様はそのような人こそを救ってくださるんだというんです。悲しむ者のためにイエス様は喜んで十字架に向かおうとされる方だというんです。神様のものを神に返すことは私たちにはもうできませんけれども、主ご自身が代わりに、私たちの代わりに、私たちが払うべきものを返してくださるとしています。この一週間、このイエス様を見上げて歩みたいと願います。お祈りいたします。天地なる神様、確かに神のものであるならば神に返さなければならない。もしそれをそのまま自分のものにしていったら、私たちは神様のものを盗んでしまうことになります。盗んではならないと言われておりいるのに、最も大切な神様のものを返さない、私たちはどうしたらよいでしょうか。もうあなたを私たちは殺してしまった、どうすることもできない大きな罪を犯してしまったものであります。でもあなたが代わり、あなたの体を持って十字架で返すべきものをあなたが返してくださっている、その恵みをもう一度思い起こしたいと思います。自分の中にあるひどいもの、真っ黒なものを見れば見るもの、あなたが代わりに返してくださったものの大きさが逆に輝いて見えてきます。お一人お一人の上にあなたが望んでくださって、あなたがどれほどの恵みを一人一人に注いでくださっていたのか、その恵みの大きさが見えるようにと導いてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。